ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今週のタマスペ、この時間はスタジオにゲストをお招きいたしました。アートフェア東京エグゼクティブプロデューサー岸直彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
朝からお呼びいただきまして本当にありがとうございます。
朝から呼びつけてすいません。
ありがとうございます
って謝りたくなりますけど、
いい9時ですね、
はい、岸さんいつもはこの時間ぐらいっていうのは、
この時間ぐらいはそろそろ、うん、頭が動き始めてるという
ちょっとぼんやり
感じなんですけど、
コーヒーかなんかお飲みになりますか。
そうそうそうそう、コーヒーとヨーグルトで、
はいヘルシーですね。
そうですね、
ヨーグルトなんですか。
それぐらいがいいかもしれないなというふうに思ってるんですけれども、
乳酸菌を取りになる感じ。
はい、ありがとうございます。でもなんか全然自己紹介をしないで、はい、皆様方の前でこうやってお話ししちゃっていいんですかね
多分皆さん岸直彦さんって誰だろうってすいません思ってらっしゃる方多いと思います、
はい、
確かに
そうですよね。
我々ラジオ業界の人間にとっては、うん、どちらかというと今日お招きしているそのね、アートのエグゼクティブプロデューサーの岸さんっていうよりは赤坂ブリッツとか、
はい、
ライブハウス作った人でいいですか。
はい、結構です。
ざっくり言うと、
はい、
っていう岸さんの方が多分、まあ、
そうですね、
はい、知ってるというか身近というか。
そうですね、赤坂では玉川さんもよくね、
はい、
番組お世話になりまして、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
そんな時期もございました。
髪の毛の色もね、
昔でしょ、
お変わりになって
よく覚えてらっしゃいます ね本当ですよ。
大変お世話になっていましたが、久しぶりにお目にかかって大変嬉しく思います、
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ぜひで言いたいところですけど、今 TBS にいらっしゃらないんですよね。
そうなんですよね。2年ほど前にですね、はい、TBS を離れ
離れ、はい、
離れ、今はちょうどアートの仕事。はい、
え、岸さんアートの方だったんですか。そもそも
音楽の方です。
そうですよね、
完璧的に音楽の方
ですよね。
そうです。しかもご一緒ですよね、
はい、ミュージシャンというよりはその音楽の世界を、まあ、はい、プロデュースする立場というか、
そうですね、
作る、
はい、
音楽の環境を作る方、
はい、
ですよね。
でも音楽もプロデュースしてたんですよ、
はい、
実は。
うん、赤坂サカスもそうですよね。木さん
作りました、作りました
ですもんね、
はい。
まあ、エンターテインメントという括りで言えば、はいはい、アートも近いっちゃ近いのですか。
ちょっと遠い感じなんですけど、
はい、
でも例えば僕らが作ってた音楽、
うんうん、
例えばライブとかあるじゃないですか、
はいはい、
でコンサートのステージの裏には、はい、裏というかバックにはちゃんとセットがあるじゃないですか。
セット、はい、
うん、でセットっていうのを、はい、例えばアーティストが作ってるセットっていうのもあったし、う
ん
う
ん、はいはい、
であとは僕らプロモーションビデオミュージックリップで作ってたじゃないですか、
はいはい、
でそのミュージックリップも上手に作ってる子たちはそこから発生して新たな映像作品を作るっていうところなので、
はい、
繋がってることは繋がってるし、
はいはいはい、
でファッションにしても、うんうん、アートにしても、
はい、
音楽にしても、
はい、
今は3つそれぞれカテゴライズ分けになっているけれ ど、はい、
けど
原型ってなんだっけ、うん、っていうふうに考えてみると、うん、
はい、
美、
あ、美、ビューリーですか。
イエス、
はあ、美、
うん、っていうふうに思うと、はい、その3つって今のところはなんていうか表現の仕方っては違うけれども、もともと人間ってその美を追求とか、
はい、
美を感じるためにそれがあったんじゃないかなっていうふうに思うと、はい、自分が音楽の世界からアートの世界に、はい、まあ、ちょっと、うん、行ったのっていうのも自分の中でようやくなんとなく、あ、だから言ったのかなっていうのに気づくのに1年半ぐらいかかりました。
いやでも短いと思いますよ短いと思う。1年半で、うん、あって言って、うん、あ、こっちかなって、まあ、やめちゃったわけですよね。だって
そうですね、そうですね、
新しいところへ行きます
って、
そうですね、うん、行かれて、
そうですね、
で、まあ、でもそっちでもやってらっしゃることって似てますか、ご自身の中では。結局のところ扱ってるものが違うだけで。
そうですね、だって音楽業界、
はいはい、
アート業界、
業界、
うん、アーティストがいて、
アーティストがいて、
アーティストがいて、
そうですね。
そうで、
同じですよね。
レコード会社があって、
で、はい、
ギャラリーがあって、
あり、はい、ありあるあるあるある。あ、
サマソニック、
うん、
フジロックがあって、
あって、
アートフェア東京がある。
ああ、そういうことか。なるほど。
結構似させようと思えば似させられるけれども、
はい、
やっぱり。にさせてみようかなと。僕らずっと音楽で勉強させていただいたことがたくさんあって、はいはいはい、音楽ってどういうふうにシーンを作るのかとかいうことも、うん、アートシーンでやってみたら上手にできる可能性があるなっていうふうに思い、
はい、今この数分のお話で確かにものすごいすんなり私も、うん、あ、そうですよねって、レコード会社とギャラリーでとかフジロックと、うん、 あのアートフィア東京でって思えるのに、何の先入観なんですかね、アートはノーみたいな分かりませんっていう、あのシャッター降りちゃってる感じはあります。
アートって難しいとか、
は
い、
高尚な感じとかね、
あとはなんか壁があるんじゃないかって言うんですけど、
どうしても思っちゃいますね。
僕言うのは、はい、アートは恋愛と一緒だと、
まあ一目惚れとかありますよね。
好きになればいいと。
そりゃそうですね。
最初に、はい、まあ、あの、まあ、玉川さんがね、
はい、ありがとうございます、
お目にかかったとすると、はい、玉川さんは僕が好きになるじゃないですか。
ありがとうございます。
その時に、はい、玉川さんがどういう人で、どういう人、うん、全然わからないじゃないですか、うん、お父さんもお母様がどういう方で何を勉強してたと全然わからないけど、うん、好きなものは好き、
うんうんうんうんうん、そうですね、でどこが好きなのみたいな話ですよね。
でそれから玉川さんってどういう女性なのかなっていうのを調べたりだとか、はいはい、お父様お母様は何をなさった方なのかなっていうの、
怖いなそれそのリサーチちょっと怖いな
っていう風に研究する、ね、だからアートも一緒ですよ。このアート作品が好きだって言ったら、この作家は前はどういうのを作ったのかなっていうのを知りたいじゃないですか、
はいはいはい、
で彼の友達はどういう作品を作るのかな、
あーなるほど、
っていうのと同じだから、はいはいはい、アートは恋愛だ、あー、だからまずは見ていただいて、はいはい、まあ、よかったら買っていただいて、うん、でお手元に置いていただいて、
はい、毎日のように
眺めて、なるほど、自分はこのアートが好きだったんだっていう、なんだろう、はいはいはい、会話っていうか、あのお互いに心のね、コミュニケーションを取るっていうところが、
お付き合いが始まるわけですね。そうやって聞くと確かに、じゃあ恋愛と似てるのは、うんうん、アートに出会う場所がない
そう
ってことですよ。
うまい。
よくほらね、その彼氏がいないとか彼女がいないみたいな話で、うん、なんでチラシ持つんですかいきなりラジオラジオです今カメラ映ってないです、はい、みんな言うのが、うん、出会う場所がないとか、うん、仕事ばっかりで職場の人以外に出会いがないってみんな言うじゃないですか、
う
ん、言いますね、同じことですか。
そうです、そうだからよくあのギャラリー画廊って銀座とかにたくさんあるじゃないですか、うん
う
ん、
はい、あります、入れない入れない、
はい、入りにくい
入りにくい
って言うじゃないですか、うんうん、だけど、はい、まあ、あの海外なんかでは必ずそのギャラリーの個展のオープニングとか言うと、はい、大体みんなワインを振る舞ったりだとか、
はいはい、
すごいフレンドリーなん
です、ね、レセプションというか、
で、は
い、
日本でもやってるんですよ。
そうですか。
やってます。
誰でも行けるような
誰でも行けるように買わなくてもいいし、
ご案内もらわないといけないんじゃないんですか。
全然違います。
本当ですか。
そうで行くとなんかちょっとあのなんだろう、喋りにくいおじさんとかがいるかもしれないですけど、喋、はいはい、りにくいんじゃなくて、はい、うん、恥ずかしがり屋なんですよ。本当です。
喋りべたってことですか。
そう でも、うん、アートのこと、そのことを聞く場合はすっごくいろんなことを教えてくださるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです
ね、だから僕ギャラリストって何ですかってみんなに聞かれたら、うんうん、アートの水先案内人ですと、
う
ん、
あ、なるほどね。
だから分からないことを教えてくださって、うんうん、でこれがこのアートはどういう作品ですかとか、うんうん、これはどういうふうにできたんですかっていうところすごくよく知っている先生みたいなものだから、
うんうん、はいはい、それはそうですね。
怖がらずに、ね、行っていただけると、うん、ギャラリーも楽しいし、うん、でその、まあ、そのギャラリーがなんと150ぐらい集まるアートフェア東京がね、
はいはいはいはい、
来週あるんですけれども、うんうん、これもっともっといろんなものがあって、はい、絶対好きなものは見つかると思うんですよ。だからアートっていうのは、はい、恋愛と一緒だし、うん、だからまず見てみて好きになることが一番大事だと思います、
はいはい、あのすいませんごめんなさい、下世話ない言葉を使わせていただきますけど、はい、合コンみたいなもんですか、アートフェア東京出会いの場を提供してくれたわけですか岸さんが。
でも1対じゃあ叩いたじゃないから1対ただ、うん、
ただ、おー、めっちゃ有利。
だから絶対勝てるんですよ
めっちゃ有利、
絶対勝てる、
勝ち戦ですね。
そう、
選び放題ってことですか。
そういうことです。
あ、
濡れてに合うみたいな
選ばれに行かなきゃいけないんじゃなくて、
選びに行く、
選びに行けるんだ。
そうです、こっち主導ですから。
おものすごいハードル下がりました今。
そうです、はい、であとで、まあ、3万点ぐらい揃うんですよ。だから
選び放題ですね。
そうですよ、だ好きなものがないわけがないんですよ、
はい、そうですね、まあ、ただそのアートの中にも、うん、いわゆるカテゴリーというかジャンルってよく言われるものがあるじゃないですか、はい、そういうのを知らなくてもいいんですか。
全然構いません。
本当ですか。
一応古美術、
あ、古美術、はい、
近代、
近代、
あと現代、はい、現代作家っていうのは今まだ今お作りになってる方々、
ああ、ええ、うん、はいはい、
その方今3つのカテゴライズがあるんですけど、
大きく分けて、
はい、でもその中には例えば立体ものがあったり、はい、平面ものがあったり、はい、あとコンテンポラリーの中に、コンテンポラリー現代美術の中には映像があったりとか、
うんうん、ああ、なるほど、
あとパフォーミングアートとかもあるんですよ。あ、こういう風になんか踊ったりとか、
はいはいはいはいはい、
絶対ね、絶対に好きなものがきっとあると思います。
あ、まあ、好きなものが絶対あるイコール知らないものがあるってことですよね、う
ん、
要はね。
だから楽しいんですよね。
今まで知らなかったから好きなものに出会わなかっただけで、うん、知らなかったものを知ったら好きなものになるかもしれない。
そうです。
だってみんなギャラリーがどこにあるかきっと私も含めそんな知らないですよ、うんうん、 銀座歩いてたらなんかそれがこれがギャラリーなんだろうなみたいなものを見たことがあるレベルですから、うん、その人たちを岸さんが集めて、うん、こんなにいるんだよギャラリーの人ってみたいなのを教えてくれる場所であれば、
そうなんですよ、
ありがたいですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だからこの期間っていうのは海外からも多くの方がいらして、
うんうん、あ、そうですか。
去年とかは初めてですけど、はい、プライベートジェットに乗った方が
来られましたか。
来られました。あんまり言っちゃいけないんですけど。
そうなんですか。
そういう世界なんですよ。
岸さんすごいですね。
え、僕がすごいんじゃなくて僕持ってませんから
そうかそうか、プライベートジェットを持ってる人が来たっていう話ですね。そう、あ、呼んじゃったんですね。
そうですね。はあ、あとは一昨年とかは、はいはいはい、あの王女様、かの国の王女様がおいでになったりだと
か。おいでになりましたか。
おいでになりました、
この日本へ。
そうです。
あら、そうですか。
それも日本のアート作品を買いにおいでになるんですよ。
おお、
だから日本にはなんとなくアート
ちょっとなんかあの
アート、
うん、
じゃないですか。でところが日本のアート作品って今すごく人気が出てきていて、はい、実はね、高松さん、あの日本のアートマーケットってあるじゃないですか、はい、どれぐらいの規模か知ってます？
全然わからないです。
なんですよ。で、あの今まで誰も調べてなかったんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
で今年僕初めてうちの会社で調べたんですけれども、はいはいはい、日本のアートマーケット市場、
うんう
ん、3341億円。
え、そんなにあるんですか？
あるんですよ。
え、政治の話してるわけじゃないですよね。今なんかの予算がとかの話じゃないですよねえ、そんなに？
そんなにあるんですよ。
だってその海外に向けてじゃないですけど、うん、ものすごく名の知られた有名なアーティストが、うんうん、申し訳ないですけど日本に何人ぐらいいらっしゃるとかも、うん、おそらく我々知らないですもんね、うん、
でもこの頃草間彌生さんとか、
はい、あ、そう、もちろん草間彌生さんわかります。
だから草間彌生さんって今度今ですか、
すね、
国立新美術館でやるんですけれども、はいはいはい、アートフェア東京では売ってるんですよ
草間彌生さんの作品をですね。あ、見るだけじゃなくて、そうか、買える場所なんですもんね。
そうだ
ね。いや、ほら我々がもうそういう、まあ、展覧会とかでも何でもそうですけど、うん、もう見るっていう感覚じゃないですか、うん、美術展、
はい、
買いに行くっていうことに、うん、そんなやっぱみんな一般的じゃないですもん。
まだね、
買えるんですね。
買えるんですよ。
買い方教えてくれるんですか？買い方も分かんないですよ我々きっと。
あの、すいません、これ欲しいんですけど
って言って。
そうです。であとは、うん、いくらですねっつったら、うん、交渉もできますし、ね、当然です。そうです、そうです。
あ、絵って値切れるんですか？
ね、まあ、ね、交渉
もうどんどん私すいません、アートを下世話なものにしがちなんでダメですね。
いやいやいや、
気をつけないとダメですね。
僕が引き戻しますから。
ありがとうございます、ありがとうございます、う
ん、だめで、あの、高尚なんですよ、
はいはい、
文化だし、はい、あの、とてもアーティストが、自分の心を込めてお作りになってるものだから、すごくすごいものなんだけど、それに価値をつけるのっていうのは買いに行く玉川さんですよ。
そっか、そう、私がどれぐらいそのアートに対して、うん、まあ、好きだという気持ちがあって、うん、自分のこれぐらいの財産をかけてもいいって思えるかどうか、
うん、そうです。
あ、確かにそれはそうですよね、うん、
だからその金額に合うんだったらお買い求めになればいいし、
いいし、
でなかったらお金を稼ぐか握るかしかないじゃないですか。
そういうことなんです。
そうです。
でもアートじゃなくてもそうですよね。どうしても欲しいなら稼ぐか諦めるかしかないんですもんね。
そうです
ある意味ね。
だけど楽しいですよ。
それ探すのが、
探すのが絶対好きなものはあると思うんですよ、
はいはいはい、
だからよくあの教科書に載ってる葛飾北斎、
はい、わかります、わかりやすくできた、
うん、
あるんですか？
売ってますから。売ってました去年は。
あ、そうなんだ。
そう、売ってるんですよ。だから今まで美術館、日本で美術館行くのが、日本人って大好きで、はいはい、いろんな本当に美術館行くじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
行くんだけど、はい、買うっていう経験がないわけで、
うんうんうん、確かに。その買うアートは見るっていう、
そう、うん、でもアートは見て、はい、感じて、うん、最後は買って、はい、お家でもう一回見ればいい。
自分家にどこに飾ればいいのかしらとかよく冗談みたいにみんな言いますもんね。でもね、
でもこれぐらいの作品からあるじゃないですか、
ちっちゃいのね。あります、あります。
でそれで
テーブルサイズというか、
最初がそこで買ってみて、で次にどうしようかな、
うーん、
でひょっとしたらそのアート作品が値が上がる可能性もあるわけ
です。おう、そっか、そういう話にもつながるんですね。
そうです、
はいはい、
そうなんですよ。だから現代コンテンポラリーアート作品なんていうのというものはですね、
はいはい、
値段がどんどんどんどん上がるものもある
わけ
です。だって草間さんの作品って、最初に作った作品ってそれこそ何万円で売ってたのが、はい、今は何千万円、
はいはい、
だ桁が増えちゃうんですよ。
そうか、
そうなんですよ。
あの、自分の、うん、なんだろう、審美眼、 っていうんですかね、うん、を試すみたいなところもあるんですかね。
神秘眼ってすごく難しいんですけど、うん、あとなんですか、未来眼みたいな。
あ、そうですね、そう、価値が上がるかどうか。
だから
投資に似てる、
だから、うん、投資にも似てるし、うん、恋愛にも似てるんですよ。
あ、いい男かいい女かどうか。
そうそのね、
机叩いちゃった
そう、いい玉川さんにしてみれば、はい、この男の男かなっていうような人が、はい、5年後10年後ぐらいにすごい男になる、う
ん、まあ、今はこんな感じだけど旦那にしとくといいぞと思うか、う、今日だけでいいかって思うか、
意味がわから
ないそれ今日いいなっつって見て帰って終わりでいいのか、いや、ここでなんとかちょっと頑張って自分のものにして見込みがあるぞと、
そうで5年10年手塩にかけて、はいはい、その人を育てるか、
お、
それと一緒ですよ。だそれはさっき投資とおっしゃいましたけど、はい、その、まあ、いわゆる金融商品とか不動産も一緒だけども、うん、アートもそうだし、究極言えば、うん、自分の相手っていうか、もう投資じゃないかもしれないけど時間を投資してますからね。
そうですね、
一緒なんですよ。
確かに。
だから最終的にはさっき言ったその神秘眼になるかもしれない、
なるかもしれない、うん、まあ、あとはそのアートに見合った自分になりたいとかっていう気持ちにもなりますよね。
そうですね、そう、一生懸命しなくちゃいけないから、う
ん、ね、いいものを手に入れたいと思うならね、う
ん、だから僕がその今アートの仕事を、まあ、上手にできたかどうか分かりませんけれども、うん、まあ、ある方と喋ったら、はい、まあ、プロデューサーはあれですよね、昔ファッションとか音楽とかやってたわけじゃないですか、だから音楽できるんですよねって言われたんですよ。
ほう、
だからいい綺麗なものは、まあ、玉川さんと一緒で、はい、綺麗なものを聞いてたり、
はい、
綺麗なもの毎朝鏡で綺麗なもの見てらっしゃいますよね。
ありがとうございます、はいはい、そのままいただきます
そう、綺麗なものを見続けたりだとか、はい、綺麗なものを聞き続けると、うん、やっぱりアートっていうのはこうなのかなっていうふうなところも近いの で、ね、絶対玉川さんはおいでになった方が間違いなく、
本当ですか、
いいと思いますし、
うん、いい旦那が見つかりますかね。
そうですね
これ旦那がちょっと危ない
お友達かもしれませんけど、
そうですね、だから、そっか、じゃあ、うん、まあ、私みたいな人にも、うん、来てほしいというか、そのアートに明るくないって自分で思っている、
思い込んでる、
完全に思い込んでる人たちにもぜひ、
う
ん、
おいでになっていただきたいというふうに本当に思います。
岸さんがこう日本におけるアート文化の間口を広げてらっしゃるわけですね、今きっと、
ね、僕ね、よく間口って言うんですけど、あんまり僕間口を広げるつもりなくてですね、
う
ん、これちょっとティッシュ買いますね、
どうぞどうぞ、ティッシュ、はい、はい、
で間口って広げちゃいけないと思うんですよ。
ダメなんですか、
こういうふうになってね、このシーンを、はい、上げてきたわけですよ、グッと。
あ、ティッシュをつまんで持ち上げた、ね、
そうするとここら辺の方々、
裾野が
入って、ここにいる人たちは遅れちゃいけないと思って頑張るじゃないですか、
はい、ティッシュに捕まりますわね。
それでこのまま上げたいんですよ、
全員引っ張り上げる。
そう、あ、裾野は広げることは僕ないと思うんですけど、やっぱりそのアートっていうのは面白いなっていうふうに、まあ、今玉川さんこの10分ぐらいお話しさせていただいて面白いなと思ったじゃないですか、
は
い
は
い
は
いはい、そういう方々がこうバーって一緒に上がっていきたいなみたいなところをすごく思います。
なるほど、じゃあ常に面白い人でいてくれなきゃ困るわけですね、岸さん自身が。
そうなんです、
ですよね、うん、岸さん言うことだからやっぱ面白いよなじゃないですけど、うん、いう存在がいてくれることによって、うん、まあ、みんなの目が集まるわけですから。
そうですね、
そうか、じゃあアートフェア東京成功させなきゃいけないわけですね。
そうですね、 まずは
そうですよね、うん、何回目なんですっけ。
もうアートフェア東京自体は12回目なんですけど、
はい、岸さんが
僕がプロデュースしたのは、うん、TBS 時代に1回して、
はい、
で TBS を離れて2回目になります。
なります、
うん、
これまでともまた違った形に。
そうですね、うん、全然多分違うと思うんですよ。
そうなんだ。
で今年に関してはですね、はい、内閣府、経産省、外務省、観光庁、文化庁、うん、皆さん講演していただき、
はいはい、
65カ国の大使館が講演していただくんですよ、
うん、
はい、
そうなんだ。
でそうすると何かっていうと、東京って面白いよなっていうのって僕ら以上に皆さん知ってるわけですよ、海外者して、
はい、そうですね、確かに。
だから僕は今さまざまなアートフェアのチェアマンと海外で話すんですけれども、はいはい、みんな言うんですよ、シンガポールと香港と東京、
うん、はいはい
はい、アジアのみんなってどこに行きたいと思う、うん、一番、
うん、
絶対東京なんだよと。
へ
ー、東京なんだけど東京が分かんないんだよみんなと。
あ、興味はあるんだけど実際のところ何なんだと
分かんないんだよ。じゃあ岸ちゃんと説明しろよというふうなところで分かったとなるほど、じゃあアートフェア東京はこうでっていうことで後ほどご覧になっていただきますけれども、はい、マップとか作ったんですよ。
お
で3月17日からそのマップを皆さん方配るんですけど、
はい、
各エリアに、うんうん、まあ、エリアごとに分かれてるんですけど、ギャラリー、
はい、
ミュージアム、
はい、
アートがあるコーヒーショップ、アートがあるレストラン、
うんうんうん、
アートがあるホテル、
はい、
みたいな部分を全部アートっていう切り口で東京をエリアごとに紹介する。
なるほど、
それによって、あ、なんだこんなにアートがあるんだ、じゃないと東京ってもうすごいアイテムがたくさんあって、場所ごとに全然あの色が違うじゃないですか、
はい、
まあ、東京に住んでる玉川さんとか僕らはなんとなく
東京ね、なんとなくはね、
分かるけども、そうちゃんと説明してあげないと
誰が見ても東京という街のアート、まあ、アートである街が分かるように、うんうん、ここまで話して何なんですけど、岸さん、あのいつからとかどこでとか何の話もしてないんです、
はい、そうですね、
最後にそれをぜひご紹介お願いします。
3月17日、はい、東京国際フォーラムホール E で行います。
はい、はい、ぜひ
ぜひ皆様方お出ましになっていただけると本当に楽しいフェスティバルなので、はい、お待ちしてます。
岸さん当日いらっしゃいます？会場に
ずっといます
ですよ、ね、探してください皆さん。岸さんぜひ見つけてください。
ぜひお目にかかりたく存じます
すいません、バタバタとまとめてしまいましたが、今日は朝早くからお越しいただいて本当にどうもありがとうございました。
またお目にかかります。ありがとうございました。
お待ちしてます。
失礼いたします。